恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みします。ヨハネ第1の手紙3章1節から3節まで。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。以上のところから使徒信条シリーズの第19回目、体のよみがえりというテーマでご一緒に御言葉を味わいましょう。数日前のことでした。家内と、田中先生と一緒にあるご家庭を訪ねして語り合っていた時のことでした。そこにいらした一人のご婦人が訪ねられたのです。娘さんですか？一瞬何のことかわかりませんでしたが、田中先生が私たち夫婦の子供に見られたらしいのです。喜んでいいのか、悲しんでいいのか、まあ後で様々にそれについて分析をしたんですが、ある人たちは田中先生が二十歳代だと思ってるらしいということで、それじゃあ嬉しいことです。じゃあ私たちも40代ぐらいに見られたのかななんとですね。私のような世代のものを卵世代というらしいのです。卵世代っていうのはわかります？卵っていうのは英語でエッグです。エッグを、そのスペルをちょっと一緒に言ってみましょう。はい。EGG と書く言うのです。EGG。ひどいと思いましたが、しかし卵はまた復活のシンボルでもあるのです。イースターエッグのエッグ、墓を蹴破り死に打ち勝ってよみがえられたイエス様を、あの卵が連想させることからイースターエッグがあるのです。卵世代、それはいいジジイ世代ではなくして復活の希望に輝く世代だと私は言い切りたいのです。今日は使徒信条シリーズの第19回目、我は体のよみがえりを信ず。この言葉を味わいたいのです。前回は罪の許しを信ずを取り上げました。罪の許しを信じ、その祝福を味わっている私たちはまた、その罪の結果からも救われるのです。罪の結果とは何ですか？罪の支払う報酬は死である。罪の支払う報酬、すなわち罪の結果は死だと聖書は教えます。一切の罪はまず何よりも神様に対して犯すものであると先週見ました。一切の罪を正しく裁かれる神様は、その報いとして死をもって罰されるお方なのです。聖書が言う死には三つの意味があります。第一の死は、いわゆる一般的な死で、ご臨終ですという心臓停止か脳死であるか、私たちのこの肉体が死ぬこと。第二番目の死は、霊的な死を指します。それは 体は元気であっても、神様との関係が断たれている状態です。ですから、神様との間にパイプが断たれていますので、神様の祝福をいただくことができない状態。それが霊的な死。エペソ書2章1節、私たちは生まれながらに、罪と罪過のうちに死んでいたものであって、まさに死んだ状態。体は元気でも、神様との関係において霊的な意味で死んでいる。そして第三の死が、永遠の死とか、第二の死と呼ばれる死です。それは、黙示録にも出てくる表現ですが、神様の最終の裁きを受けて、永遠の滅びに入ることを指します。まさに、地獄を指す死です。私たちは、誰もが、生まれながらに罪あるものとして生まれ、罪を犯し続けてきましたので、この三つの死をすべて死ぬものになったのです。しかし、愛に富み、憐れみに富まれる神様は、こんな罪深い私たちのために、この罪と罪の結果である死から私たちを救う道をつけてくださいました。その道こそがイエス・キリストご自身なのです。イエス・キリストは、あの十字架の上で、私たちの罪を背負って死なれただけではなくして、私たちの死を死んでくださったのです。私たちが死ぬはずの死を、キリストは代わりに死んでくださったのです。イエス・キリストは、死を経験する必要のない永遠に生きるはずの誠の神でした。しかしなんとそのお方が私たちと同じ肉体をとってこの世界に来られて、そしてあの十字架の上であなたの私の死を死んでくださったというのです。イエスキリストは十字架の上であなたが私が受けるはずのその三種類の死を死んでくださったのです。第一に、イエスキリストは確かに肉体的な死を経験されました。イエス・キリストは確かに死んだのです。第二に、イエス・キリストは十字架の上で、それまではいつでも、アバ父よ、お父様と神様を呼んでいたのに、父の御顔の輝きが消えて、怒るべき、裁くべき、恐るべき神として、イエス・キリストを罰し、呪い、捨て、その関係を断たれたのです。だからこそイエス・キリストは十字架の上で我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと裁かれました。イエス・キリストは十字架で第二の死、すなわち霊的な死を死なれました。そして第三の死、永遠の死、地獄。まさにイエス・キリストは私たちみんなの罪を背負った状態の中で神の裁きを、滅びを、地獄を受けられたのです。ですから、このイエス・キリストを私の罪を背負い、それだけではない、私の死を代わりに死んでくださったと信じるならば、あなたの私の罪は許されて、そして罪の結果である死から解放されるものになるのです。死からの解放。神様との絶たれていた関係が修復されて、神との間に平和ができるのです。神の子供とされて、神様をお父さんと呼ぶことができる、神の家族の一員に加えられるのです。三章の一節、私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。驚くべき愛によって、私たちの神様との関係を成り立たせてくださり、神の子供としてくださいました。すなわち、霊的な死から生きるものに移ったのです。そして、絶望的な死ではなく、地獄ではなくして、喜びと賛美に満ちた天国こそが、私たちの永遠の住まいに変えられました。では、もう一つの、最初に挙げた肉体の死はどうなのでしょうか。クリスチャンになれば、 霊的な死から解放され、永遠の死から解放されるだけではなくして、肉体の死からも解放されるはずですから、クリスチャンになったらもう肉体も死なないんでしょうか。クリスチャンになると、この肉体も死ななくなったらすごいですよね。もう伝道なんて簡単です。例えば、内灘聖書教会の最高齢、わかりませんけども、1000歳ぐらいの人をですね、連れて行って、死なないんですから。ね、この方を連れて行って、ほら、見てください。この方は1000歳です。イエス様を信じると死なないんです。言ったらですね、人々はびっくりしてですね、わしも死にたくないからって信じるかもしれませんけど、そうはいきませんよね。クリスチャンも肉体的に死ぬのです。あれ？肉体的な死からの解放はないのでしょうか？しかし、この肉体の死も、キリストを信じることによって、その様相を全く一変するのです。クリスチャンも他の人と同じように死にます。同じように病気になり、同じように苦しみ、同じように臨終の時を迎えるのです。しかし、その死は、もはや罪の報い、罪の裁きとしての死ではなくなるのです。そしてそれはさらに優れた永遠の御国への凱旋の時と変えられ、希望に満ちた勝利の時とされるのです。私自身もこれまで多くの方々のキリスト者、クリスチャンの臨終のとこにこう立ち会ってきました。もう数えることができないほど。しかし本当にクリスチャンの方々の死は、他の死とまるで違うことにいつも圧倒されます。不思議な平安に包まれて、本当にですね、輝きながら、笑みを浮かべながら、天国の希望に輝いて召される方々のその顔が次々と思い浮かんできます。しかし、それだけではないのです。聖書が教える救いは、ただ単に私たちが死んでも、魂は決して死なない。そのまんま神の身元に迎えられて天国に行った、それでおしまいではないのです。罪の結果の一つが肉体の死であるならば、罪からの救いは肉体の死からの救い、すなわち肉体の体の蘇りをももたらすと聖書は約束しているのです。ギリシャ人は霊と肉と霊的なものと肉体的物質的なものとこう分けて二元論と言いますが、霊こそが、目に見えないこの霊的なものこそがたっとい永遠の存在であるが、肉体は物質の一つである限り、それは卑しい存在なのだ。実はそんなギリシャ人の考え方に日本人も非常に近い考え方をすると言われます。すなわち、肉体にある間は、この肉体はどうしようもない存在なので、様々な卑しいこと、罪深いこと、汚れたことから免れない。肉体は罪深いものだから仕方がないのだ。霊さえ、魂さえ救われればそれでいいと、罪深い生活を正当化するのです。仕方がないことだと。肉体にある間は。しかし聖書の教えは違います。確かに人間は地の塵から土からその体は作られました。そしてそこに神様の息が、霊が吹き込まれて、初めて人は生きるものになったと聖書を教えます。肉体と霊が一つになって、人は生きる存在。そして、この肉体と霊の全体が人です。私という存在は、魂、霊だけではなくして、この体も一緒になって私です。そして救いは、ただ霊の救い、魂の救いだけではなくして、人の全体、魂と肉体の全体が救われる。聖書は、そんな救いを私たちに約束しているのです。人が肉体の死を迎えるとき、救われた人は一体、キリストを信じて死ぬ人はどうなるのでしょう。聖書的には、人が生きるものとなっ ったというのが、肉体と霊が一つになることであるとするならば、聖書的には、死はその逆です。すなわち、肉体と霊が離れる時が死というわけです。そして霊は、すぐに神のもとに帰ります。ここでも様々な議論があるんですけれども、私は人は死ぬと、その霊は、キリストを信じた者の霊は、すぐさま神のもとに行くと信じています。十字架の上の強盗が、イエス・キリストから約束いただいて、よくよくあなたに言っておく。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると約束されましたので、直ちに彼はパラダイス、キリストのもとにいることになるのです。しかし肉体は土から来て土へ帰る。しかし、それで終わりではないのです。聖書は、キリスト者の死をしばしば眠りと表現します。よく一般的な表現でも、この永眠という表現を使って、誰々は何月何日何日頃永眠されました。しかしキリスト者の場合には永眠という言葉を使いません。使ってはいけません。永眠ではないからです。永遠の眠り、永久の眠りではないからです。眠りから覚める時が来るからです。眠りは一時的なものであって、目覚まし時計で起こされるように、ラッパの声とともにですね、キリスト者は眠りから覚める時が来るから、永眠ではないのです。肉と霊が再び一つとなって、蘇る時が来ると聖書を教えます。それが再びイエス様が来られる再臨の時だというのです。聞けば聞くほど不思議な教えです。なんとなく、霊だけ天国に行った、それでいいじゃないかというのですが、それでは完全な救いではないからです。私たちは体の蘇りを信ずるものです。なぜそんな不思議なことを信じるのでしょうか。それは、イエス・キリストが復活されたという驚くべき歴史的事実があるからです。イエス・キリストは十字架で確かに死なれました。一時的に気を失ったわけではありませんでした。十字架の処刑を執行したローマの兵隊は、その死が確かなものであるかを見るために、槍でイエス様の脇腹をブサッと突き刺したのです。その時、その傷口から、血と水が分かれて出てきたとヨハネは証言しています。そしてその状態はすでにイエス・キリストの心臓が内部で破裂していたので、体の中で血液が分離してしまって血と水、透明な部分と赤黒い部分とに分かれてそれが出てきたのだと言われるのです。すなわち確かにイエス・キリストは気を失っていたのではなくして死なれたのです。イエス様の遺体はその日のうちに十字架から降ろされ、アリマタヤのヨセフの墓に葬られました。そして三日目の朝、蘇られたのです。このイエス様の復活について、聖書はそれを初歩と表現します。第一コリントの十五章の二十節。しかし今や、キリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。初歩。最初の収穫の歩。初歩。日本でも神道で神前に捧げるお金の袋には初歩料と書く習わしです。昔、その年の最初に収穫したお米を初穂と呼んで、それをまず神前に捧げられたのです。その後、野菜や果物や魚などの初物も初穂と呼んで捧げるようになり、そしてお金も捧げるときに初穂料と呼ぶようになったのです。私たち横山一族はずっと代々神道の家系です。私の祖父は神主をやっていましたので、 そういった習慣をですね、いつも見ていました。そして家でご飯を炊くと、その最初のご飯のですね、塊を小さな器に入れて神棚に捧げるのが毎朝の習慣。初物を捧げる。なんと、イスラエルでも同じだったのです。旧約聖書のレビ記23章の10節11節。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り、収穫を借り入れるときは、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるために、その束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日に翌日の翌日、それを揺り動かさなければならない。興味深い箇所です。秋に麦の種をまきます。そして春に収穫します。そして収穫した最初の刈り取った麦の束を、まず初穂として神殿に持って行って捧げるのです。祭司はその束を受け取ると、主に向かってうやうやしく捧げて、さあ、さあ、さあ、と振るのです。なんか似てません？神道は非常にですね、そういったところで、旧約聖書に従ってるのと思うような不思議な同一点をよく見るのですが、キリスト教の方が聖書の方が古いですから、そういった影響が神道に入っているのではないかとある人たちは言うのです。このようにして、初穂を神様に捧げることによって、その後の収穫のすべても、神に捧げたもの、神に属する聖なるものであることを表したのです。これが、一切を神の祝福として感謝する方法だったのです。この初穂を捧げるという、この捧げ方こそ、実は新約聖書に引き継がれているのです。私たちが神様に献金を捧げる場合にも、初穂を捧げなさいと聖書は言うのです。すなわち、収入のうちから、まず神に捧げるべきものを取り分けて、捧げることによって、残りのすべても清められ、祝福を受けるのだ。残り物、余り物、自分にとって痛まない程度のものを捧げるのではなくして、初穂を捧げる、この心を聖書は教えるのです。さて、イエス様は眠ったものの初穂として復活されたというのです。初穂は、その後に続く一切のものの代表であり、その初穂に、その全てが含まれているのです。眠ったものの初穂として、イエス様が復活されたことで、イエス様に代表されるすべての眠ったもの、イエス・キリストを信じて眠ったすべてのもの、死んだものも、同じく復活するのだということを力強く保証しているのが、イエス・キリストは眠ったものの初穂だという言葉です。今日の御言葉、ヨハネの第一の手紙3章の2節を読んでいますと、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。私たちも、なんと、魂の救いだけではない、キリストがもう一度いらっしゃる時に、キリストが復活されたように、私たちも栄光の体を与えられて、蘇る。不思議な不思議な約束ですが、それは聖書が確かなこととして約束していることですが、じゃあ、どんな体を持って蘇るんでしょう？どんな状態なんでしょう？よく話をすることがあります。この蘇りの時、何歳の時の体で蘇るんでしょうね。子供の時に、召された人は、やっぱり蘇る時も子供なんでしょうか？おじいちゃん、おばあちゃんで召された人は、栄光の体もやっぱおじいちゃん、おばあちゃんなんでしょうか？私が今日召されたら、 蘇りの体もやっぱり髪の毛薄いんでしょうか。ぜひぜひ私の一番、どう言えばいいんでしょう、髪の毛がふさふさでスマートな時、あの青年時代の体で蘇ってほしい女性も思うでしょう。こんなおばあちゃんで蘇らないで、あの若かった美しかった娘時代の体で蘇ってほしいとですね、まあ想像するだけだったらどうでも言えるんですけど、確かなことはわかりません。ただ栄光の体に蘇る、すなわちヨハネは後の状態はまだ明らかにされていませんとあります。こちらの世界にいて、あちらの世界、永遠の御国、天国のことを完全に理解することは不可能です。今見るところはおぼろなり。私たちの想像、いくら想像を巡らしても、その想像をはるかに超えた驚くべきそこは世界でしょう。そして輝きと喜びと慰めと、そして賛美に満ちた国であることは間違いないです。しかしそれは、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かんだこともない世界なのです。そして私たちの状態もそうでしょう。確かにわかることは、いくつの時なんて心配しなくても、最高の輝きに満ちた栄光の体。そんな、お互いにわかるの？もう、全然、変えられた輝きの御体だったら心配なくお互いに誰であるか判別できるはずです。それは初歩であるイエス様が栄光の体を持って蘇られたように、私たちも蘇ると約束されているからです。このように私たちが魂の救いだけではない体の蘇りを信じると告白することは、どういう私たちの信仰生活に影響を及ぼすかというと、信仰というものは心の中のことだけ、魂のことだけと限定することを許さないということです。すなわち、私たちの魂も救われ、体も救われるということは、この体をもってなす日々の生活のすべてをも、神の栄光のために、そして、清く保つようにと導くのです。三節。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。ですからヨハネは、この同じヨハネ第一の手紙の三章の十八節でこう進めるのです。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。信仰が、救いが、魂のことだけだったら、まあ、心の中だけで信じていればいいかもしれない。しかし、救いが、魂と肉体の救いであるならば、言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。礼拝の前の教会学校の一般クラスはとても恵まれます。礼拝が200倍恵まれる方法、それは教会学校に出ることです。英語のクラスにもぜひ出てください。また私たちの一般クラスにもぜひ出てください。少し早めに来て9時半から教会学校に出ると、そこにはいっぱい恵みがあります。今日も私の心は教会学校の皆さんのお証でとてもとても恵まれて、もうそれだけで今日はもう私のメッセージいらないぐらいの豊かな祝福をいただきました。ご本人を前にして恐縮なんですが、先週の月曜日、鳥居姉妹のご主人が大きな手術を受けられました。本当に神様の憐れみと皆さんのお祈りによって、今は本当に手術って恐ろしいですね。大きな手術です。胃を取り出す手術なのに切らないんですね。今内視鏡で全部取っちゃうというですね、驚くべき方法です。でもそんなのご主人にずっと寄り添って、今日は午前中礼拝に出るから午後だけで許してと言って今日礼拝にいらっしゃってますが、そうやってご主人のそばにずっと寄り添っている姉妹が、 愛するとは、まさに行動をもってなすべきこと。裁きの日にはどれだけ愛したかで神様は裁かれる。そして愛するとは、どれだけ時間を捧げるかだっていうですね、お話をされて、もうその言葉で私は十分な今日のメッセージだと思いました。本当に愛とは時間を捧げることだ。言葉や口先だけで愛するのではなく、時間を捧げる。パウロも同じことを言うのです。信仰は心の中のことだけではないよ。生活のすべてをもってなすことだというのです。第一コリントの10章31節。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。私たちの体をもってなす一番卑近な身近な、食べるにも飲むにも、それは俺の勝手だろう。いいえ、神の栄光を表すためにしなさいというのです。ですから同じパウロはローマ書の12章の一節で、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。礼拝とは、私たちが日曜日の朝1時間2時間集まって、その時間を神様に捧げて心を主に捧げるものではないよというのです。なんとここでパウロは、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、あなた方の体をというのです。そしてこれが霊的な礼拝ですよ。私たちは今朝こうやって礼拝をしていますが、神に受け入れられる霊的な礼拝は心だけ捧げる礼拝ではないよというのです。体を捧げなさい。なぜなら、あなたの魂だけではなくして体も救われたのですから、この体をもって、この残る一週間、神の栄光のために生き働きなさい。そのスタートがこの礼拝ですよ。献金の時っていうのは、まさに自分の献身、自分の体を主に捧げることの一つの現れだと言います。ですから、小さな子供が献金のカゴが回ってきたら、その中に自分が入ったという話がありますけれども、本当にそんな心が求められているのです。すなわち、私たちは体を主に捧げることによって、一週間何をなすにも、清い行いによって神様の身胸に従い、行いと真実をもって愛を表し、飲むにも食べるにも神の栄光を表すためにする。それが霊的な礼拝を捧げた者の後の一週間の流れになるのです。今朝、体のよみがえりを信じている私たちも、この体を主に捧げ、この体をもって主の栄光を表し、この体をもって主に仕えていきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。